人はどのようにして神に受け入れられるのかというのが、まあ、昔からの古代からの人類の問題でありました。というのは私たちはあらゆる場面で神様との平安を確信していなければとても先に進むことができないからであります。大きな選択をするときですね、進学とか就職とか結婚とか人生の中でさまざまな大事な選択がありますけれども、そういった時には特に神様との間に平安を持っていなければ、そういう確信を持っていなければ私たちは正しい選択をすることもできないし、その選択に自信を持つこともできないわけなんですね、本当の意味では。まあ、そういう意味でこの義と認められるとこのローマ人への手紙が教えていますけど、そういった平安だとか神様にどうやって受け入れられるのかとか、神の前にどうやって私が立つことができるのかっていうのを集約した言葉であります。正しくはそれは信仰者の問題ということができるでしょう。というのは神様に受け入れられる、神の前で平安を保つなどということを求めること自体、まあ、信仰から出たことだからです。生まれながらの人というのは神に受け入れられようなどというそういう発想すらしないからであります。しかし御霊によって霊的に敏感にさせられた人、そういう魂というのはそのことが大きな問題としてその人にのしかかってきます。人はどのようにして神に受け入れられるのか、どのように義と認められるのか、どのように神様との正しい関係に入るのか、あるいはその関係を維持するのか、そういうことが問題になっているわけです。まあ、そしてこれまでパウロがこの手紙の中で明らかにしてきたことは、人は律法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められる、あるいは信仰によって神様に受け入れられるんだということでしたね。パウロはアブラハムを引き合いに出してこのことを確証していました。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められた。ですから神様は最初から信仰によって人を義と認めようと、信仰によって人を受け入れようとしておられたのであります。今日の箇所で目を引くのは23-24節の言葉ではないでしょうか。まずね、しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のため、アブラハムのためだけではなく私たちのためでもあります。つまりアブラハムが受けた恩恵を私たちも得る道を明らかにしようとしているわけなんですね。この聖書の言葉を私たちと結びつける、いわゆる適用の部分です。この聖書の言葉と私たちが結びつくっていうのが大事ですよね。そこにピタッと私たちの心がはまるところが大事なんですよね。適用と言いますけど、で今日の箇所はアブラハムが信仰によって義と認められたように、私たちも信仰によって義と認められるというそういう適用です。今日最初に考えたいのはアブラハムは何を信じたのかということ。前回もちょっとそれかなり触れたんですけど、今回もう一回触れておきたいと思うんですね。アブラハムは何を信じたのか。アブラハムは21節を見ますと、神には約束したことを実行する力があると信じたというわけです。まず神様の約束がありました。その約束をよく聞いて、それがどういうことなのかを理解している必要がありました。神様は数えきれないほどの天の星をアブラハムに見せて、あなたの子孫はこのようになると約束されました。一人も子供のいない時にです。そしてもう彼もアブラハムもその妻も年老いていたその時にです。現状を見れば実現は不可能と思われます。自分も妻も年老いている、100歳に近くなっている、とてもこれから子を設けるとは思えません。 しかし神には不可能なことはない、神にはできるんだ、神様は約束されたのだからできるはずなんだ、神様は全能のはずなんだ、なおかつ神様は真実ではないか、お語りになった約束は忠実に果たされるはずだ、またその力もあるはずだとアブラハムは信じたというわけなんですね。自分の状況を見ても信仰は弱りませんでしたということです。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなかったというのです。不信仰というのは疑うことなんですね。特にこの聖書の言葉を疑うこと、神様を疑うことであります。アブラハムはどうでしたか。かえって信仰が強められて神に栄光を期したと言っています。つまり信じることが神に栄光を期すことになります。私たちは神に栄光を期さなければならないってクリスチャンは分かっているではないですか。その時どう、直感的にどう考えます。あれをしなければならない、こうしなければいけない、こう正しく生きないといけないってまず考えるじゃないですか。それが普通の私たちの自然の考え方ですよね。でも聖書は言います。信仰が、信じることが神に栄光を期すんだと。人間でも自分の子供がですね、親である私たちの言っていることを信用してくれないとしたらどうでしょうか。まあこれより悲しいことはありません。というか情けない思いになる、面目を失ってしまいますよね。自分が手塩にかけて育ててきた子供が自分を信用してくれない、愕然とします。しかし子供が親を信頼して敬っていたらどうでしょうか。それは非常に喜ばしく、もう本当に晴れやかな、親としても晴れやかになりますよね。信仰は神に栄光を期すのであります。それは神は真実であると認めることです。まあ、もちろんずっと前に、何章か前に言っていましたように、人間が信じないからといって神が愕然とされるわけではありません。神の栄光が地に落ちるというわけではありませんけど、明らかに人間が信じないことによって、その行為は、信じないという行為は神様の御顔に泥を塗ることでもあるわけなんですね。そういう意味で信じるというのは神に栄光を期すことであります。私たちはまず信じるということをまず念頭に置く必要があります。アブラハムにとって信じるというのは約束を信じることと、約束された神の力を信じることでした。約束そのものを信じる、そしてその約束を果たされる神を信じる、その2つは一体になってますよね。それがアブラハムが義とされた信仰でありました。では私たちは、この私たちは何を信じたらいいのでしょうか。24節、私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じるということです。まず主イエスを信じるということです。イエスが主であることを信じるということです。アブラハムは実現不可能に思える約束を信じました。それはそれを実現させる神を信じたのであります。アブラハムの信仰の対象は約束を実現させる神ご自身だったんです。私たちの信仰の対象はイエスです。この方が主であることを、旧約聖書で主と呼ばれている神ご自身であることをまずは信じるということになります。そしてイエスのよみがえりを信じるということです。イエスは私たちの罪のために死んでくださいました。しかしこの方はよみがえられたのであります。イエスはすべての人と同じように死に負けたかに見えました。しかしそうではありませんでした。イエスは死に負けたのではありませんでした。イエスは死者の中からよみがえった 私たちの主です。イエスが、神がイエスをよみがえらせたということを信じる必要があります。その神を信じる必要があります。イエスをよみがえらせた神。聖書の中にはイエスがよみがえったという言い方と、よみがえらせられた、神がイエスをよみがえらせたという2種類の言い方がありますよね。どっちも大事なんです。神がイエスをよみがえらせたということもとても大事なんです。その神を信じる必要があります。死よりも強力なものがあるでしょうか。死から命に移るというのは不可能なことですよね。私たちの世界ではもう死んだらそれで終わりとなるじゃないですか。私たちの世界ではその時に不信仰は現実を見よう、それは実現しない、死から命に移るなんてありえないと言います。まあ、それは神にはできないと言っていることと同じです。しかし神はイエスを死からよみがえらせたと聖書は教えています。信仰は現実も見ます。現実に目を背けるわけではありません。現実も見ますが、にもかかわらずというわけです。にもかかわらず神にはできると信じます。イエスのよみがえりというのは神様の力の証であります。そして神の恵みの証でもあります。神がイエスをよみがえらせて主とされたことを私たちは信じるわけです。こういったことを私たちが信じるということがとても大事です。じゃあ最後に、イエスは信じるに値するのかという問いを発したいと思います。イエス様を信じるに値するんですか。25節はその質問に対する神の答えです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられましたと言っていますね。この25節でこのことをあえて言っているのは、私たちが信仰をしっかりと固めるためであります。そこに確信を持つためであります。まずイエスの死は私たちの背きの罪のゆえだったということですよね。イエス様は表面上ユダヤ人の妬みから不当な裁判を受けて処刑されています。しかしその死はご自分の罪のせいではなくて、実は私たちの罪のためだったというのが聖書の教えです。私たちの罪をその身に負ってくださった。そして十字架にかかって神の前で死んでくださったというのがイエスの死であります。よくイエスが神の子であるならばなぜ十字架にかかって死んだれされたのか、死なないようにできたのではないかと思われるかもしれません。実際にそういう質問を未信者の方から聞いたことがあります。しかしその答えはこれですね。彼は私たちの背きの罪のゆえに死なれたということです。イエスが十字架を回避されていたら、それはできたことなんですけど、能力としてはできたんですけど、そうされなかった。もし回避されていたら、私たちの背きの罪はそのまま残ったままだったんですね。私たちが救われるためあえて十字架の死を身に受けられた、その死に身を委ねられたのであります。神の御子が死なれたのは、それが私たちの罪を処罰する道だったからです。マルコの10章45節に、人の子も仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと言っています。イエスはその使命を最初からご存知だったのです。人 のため、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるという使命。あなたは人がイエスを十字架につけて殺したのに、それがどうやって私たちの贖いの代価となるのかと思われるかもしれません。それは神のご計画だったからというのが答えです。神は人々がやりたいことをやっていた、そのことを用いてご自身の恵みの計画を成し遂げられたのであります。ここにも神様の全能性がありますよね。人々はやりたい放題のことをやります。自分の罪の思いのままに突進します。そしてあらゆることをします。神はそれを用いてご自身の恵みの計画を実現させておられるというんですね。ですからペテロも使徒の働き2章23節で、神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのですと説教したんですね。主は自ら進んで自発的に服従されました。主は自ら私たちの諸々の罪を引き受けてくださったのであります。それは信じるに値することです。またイエスのよみがえりは私たちの義人を保証します。義と認められることを保証するということです。私たちが義と認められるためによみがえられましたと言っています。どうしてイエスのよみがえりが私たちの義人となるのでしょうか。どういう関係があるんですか。そこには私たちが神に義と認められること、受け入れられることはキリストの死とよみがえりにかかっているからです。キリストの死と復活というのは切り離すことはできません。その2つで1つセットになっています。イエスの死は私たちの罪のための犠牲でした。そしてイエスのよみがえりはその犠牲が神に受け入れられたことを証ししています。神はご自分の御子が十字架の上で行った御業に十分また完全に満足しておられるということです。神の呪いは一度イエスの上に注がれました。だからイエス様は十字架の上で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれたわけです。しかし神がイエスをよみがえらせるとき、それは御子を墓の中に捨ておかないということです。捨てておかない。神は御子を取り戻されたのであります。つまり呪いは過ぎ去ったのです。神が御子をよみがえらせることによってその御業を完成されたことを、罪が完全に贖われたことを、ご自分の怒りがなだめられたことを、完全に満足しておられることを宣言し証ししているのであります。キリストの復活は。この手紙の冒頭で、つまりローマ人への手紙の1章4節でパウロはこう言っていたではないですか。1章4節で、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。誰が示したんですか。これは神の子ですよ。誰が示したんですか。神様ご自身です。父なる神が示したんですよ。この御子がやったことは全て受け入れられたんですよ。この方をあなた方は信ずべきですよと公に示されたと言ってたじゃないですか、最初から。その内容を今パウロは展開して私たちに説いているわけです。だから私たちに求められるのはアブラハムの信仰に習うことです。それはどういうことかというと、アブラハムのような信じ方をするということです。アブラハムが昔神から語られたことを信じたように、 とても信じられないような状況の中で彼がその約束を信じたように、あなたや私はキリストの死とよみがえりを信じなくてはならないということです。神がそうなさった、神にはそれができたということを信じるということです。これが復活において神が語っておられることだからです。キリスト者というのはアブラハムのように御言葉に、神の約束に確信を持ってより頼む人のことです。神は私の諸々の罪をイエス・キリストに転嫁してくださった、つまり私が受けなければならない罪をキリストが受けて死んでくださったわけですから、私の罪はキリストの上に転嫁されたということですね。で、それと同時にイエスの義も、イエス様の正しさも私のものとしてくださったと信じることです。だから神様の前に義と認められるのです。だから罪が許されるのです。そのことを確信するということです。アブラハムが信じた信仰と本質的には同じです。私たちの周りには信仰をぐらつかせるようなさまざまなことがあるではないですか。仕事がうまくいかない、家庭の中にさまざまな問題がある、健康を損なってしまった、あるいはなかなか回復しない、経済的に厳しい、人間関係が壊れつつある、などなど、これらは皆私たちの信仰をぐらつかせるような状況ですよ、はっきり言って。しかしアブラハムは望みえない時に望みを抱いて信じました。つまり神にはできると信じたのです。聖書の中にはさまざまな約束があります。例えば詩篇の32編25節などには、若かった頃も年老いた今も私は見たことがない、正しい人が見捨てられること、その子孫が食べ物を乞うことを、とかですね、あるいは詩篇の107編23節から30節などに、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から導き出された、主が嵐を沈められると波は穏やかになった、波がないだので彼らは喜んだ、主は彼らをその望む港に導かれた。まあ、なぜ約束なんて言うかというと、このような状況は信仰者にも同じだということを教えているからです。私たちも主に向かって叫ぶとき、主はこのように導き出される、そして望む港に導かれるんだということを約束しているからなんですね。そういうことを教えているから約束と捉えるわけです。このようなさまざまな約束があるではないですか。私たちの目の前の状況っていうのは非常に困難で厳しく、信仰をぐらつかせるようなことがある、そういう中であっても神の言葉を信じるというのは、つまり神にはそれができるからということを信じることです。これらは、こういう約束は皆ですね、あらゆる聖書の約束は私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる信仰に要約されるのであります。神にはできると信じることだからです。私たちの信仰の強さを信じるのではありません。神の強さと神の真実さを信じることであります。私たちの最大の問題である罪の問題の解決、死の問題の解決、それはこの私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる、その信仰にかかっているのです。信仰とは自分の行いや他の何かによって自分で自分を義としたり、 義としようと努力したりすることをやめている人です。そうではなく、神が私が救うとおっしゃっていることに委ねることです。それが信仰者です。求められているのはただ神の御言葉を信じることと、そしてイエスの死とよみがえりを信じること。それは難しいことではありません。実はなぜならそれは全能の神の力を信じることだからです。それが私たちのためであったと信じることです。だから神の力とその恵みを信じるということになりますよね。それがイエスの復活を、死と復活を信じる信仰に集約されるわけです。その信仰こそ神に栄光を期します。その信仰こそ神を喜ばせるのです。それがあなたの永遠の義となるのです。それがあなたが神に永遠に受け入れられる根拠になるのであります。お祈りをいたしましょう。